はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、2月26日、脱出の日でございます。1815年のこの日、エルバ島に流刑されていたナポレオンが島を脱出してパリに向かったことにちなんで制定された記念日ということであります。というわけで今回はですね、脱出に関する楽曲の特集、エスケープソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀哉司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀哉です。
今日はですね、2月26日が脱出の日ということでね、はい、ございまして、脱出に関する楽曲、エスケープソングの特集を、お送りしてみたいと思うんですが、
はい、
一発目、おかけした曲は、まあ、エスケープっていうね、曲でまず真っ先に思い浮かんで、はい、そして多分一番有名な曲が、まあ、今おかけした曲なんじゃないかなと思うんですけれども、ルパート・ホルムズの、はい、曲で「エスケープ・ザ・ピニャ・コラーダ・ソング」っていうのを、1曲目はお聴きいただきました。
はい、
1979年の、ルパート・ホルムズのアルバム「パートナーズ・イン・クライム」に収録されている楽曲で、同年にですね、先行シングルとしても発売されておりまして、全米1位、全英23位というですね、大ヒットを記録したエスケープソングでございます。
はい、
ルパート・ホルムズね、まあ、AOR 系の人にまあね、よく人気のある人なんですけれども、
はい、
まあ、1947年イギリス生まれの、まあ、アメリカ系の、まあ、ソングライターになるんですが、1960年代後半からですね、70年代初めにかけていろんなね、歌手やグループに楽曲を、まあ、提供して、まあ、セッションミュージシャンとして活躍したんですけれども、74年にですね、アルバムワイドスクリーンでシンガーソングライターとしてデビューします。うん、で、75年にバーバラ・ストライザンドのレイジー・アフタヌーンっていうね、作品をプロデュースしまして、それが、結構ヒットしたことによって業界から注目を浴びるようになります。
はい、
そして、今回のですね、この79年のね、エスケープの大ヒットによって、まあ、シンガーソングライターとしてもこうブレイクを果たすという感じのね、キャリアの方なんですね。うん、
はい、
まあ、セールス的にね、見てこの、まあ、なんといっても全米1位ですから、まあ、このエスケープあたりがですね、まあ、ピークだったわけなんですけれども、
はい、
まあ、その後も、まあ、コンスタントに、まあ、作品は作り続けていまして、最近はですね、まあ、ミュージカルとかね、テレビとか、そういったもの脚本家としても、まあ、活躍している、結構こうマルチなね、才能を持ったアーティストなんですよね。
はい、
この曲の面白いのは、やっぱ歌詞、まあ、私ら日本人なんでね、はい、サウンドの良し悪しだけでも判断しがちになりますけれども、
うん、
この曲がまあ全米1位になった背景には、この歌詞がすごく個性的で面白かったからだと思うんですよね。まあ、どんな内容かと言いますと、
はい、
まあ、ちょっと倦怠期をね、彼女と迎えていた男がですね、
はい、
たまたま新聞でですね、ピニャコラーダの好きな、ピニャコラーダというカクテルがあるんですけれども、
はい、
ピニャコラーダの好きな男性探してますっていう個人広告が新聞に載ってるのを見つけて、
はい、
それで、その女性に会いに行ったらですね、
はい、
なんとその女性が自分のその倦怠期の彼女だったという、まあ、ストーリーの歌詞なんですね。そして、まあ、罰が悪いようなんだけれども、うん、まあ、それをきっかけに、まあ、二人の愛情がこう深まっていったみたいな、
は
あ、まあ、なんかちょっとこう映画とか小説みたいな感じのこうロマンティシズムを感じさせる、まあ、 歌詞内容かなと思いまして、多分そういうのが、まあ、この、ちょっとどういうんでしょうね、リゾート感のあるサウンドと相まってね、まあ、当時の気風とマッチしてヒットしたんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
今のにまあこのいわゆるその AOR の名盤だとかなんだとかっていうね、いうようなものには必ずこう入ってくる作品ですので、コンスタントに CD 化もされておるような作品ですから、はい、まあ、興味のある方は聞いていただけたらなと思います。
はい、
はい、今日はですね、まあこう、かける曲を並べてこう見てみますと、どちらかというとこう AOR テイストっていうか、まあアメリカ系のね、感じのサウンドがというか、まあ楽曲が揃ってるんですけれども、はい、次もそういう AOR 系の曲でございます。
はい、
次はですね、ファークライっていうグループなんですけれども、ピーター・トムと、フィル・ゴールドストンというですね、2人のソングライターによる、まあ、AOR 系ユニットなんですけれども、うん、そのファークライが1980年にですね発表した唯一の、アルバム The More Things Change という作品がございまして、その中に、収録されているエスケープソングを次は聴いていただきたいと思います。
はい、
それでは聴いていただきましょう。ファークライでエルドラドエスケープをお聴きください。はい、ファークライでエルドラドエスケープをお聞きいただきました。まあ、このグループね、ファークライ、はい、スティーリーダンっぽいでしょ。
ああ、ぽいですね。
スティーリーダンフォロワーとしてですね、まあ、AOR ファンの間でまあちょっと人気というか知られているね、存在でして、実際スティーリーダンのエンジニアをねやってたりしたエリオット・シェイナーっていう人がまあ実際プロデュースをしてたり、
はい、
それでまあこの曲では違いますけれども、アルバムの中では何曲かね、ドナルド・フェーゲン自体もバックボーカルで参加したりとかですね、まあある種こうどういうんでしょう、まあ本家公認みたいな感じの弟分みたいなグループだったんですね。
はい、
で参加ミュージシャンもですね、まあ、エイジャやガウチョなんかに参加してミュージシャンが大挙参加してまして、はい、まあ、この曲の、ミュージシャンクレジットを言いますと、ギターがマーク・ドイル、ジェフ・ミロノフ、ベースがウィル・リー、キーボードが、フィル・ゴールドストンとロブ・マウンジー、そしてドラムがバーナード・パーディーというメンツになってます。
はい、
去年ね AOR シティ1000シリーズとかつってですね、はい、AOR のこう、まあ、名作が全部1000円でドバーッと出たんですよ。
はい、
でその中の一つにこれも入ってたので、はい、まだ、多分入手できるような状況だと思いますんで、
はい、
まあ、興味のある方はね、はい、ぜひ安いんで ね、
そうですね、
あの、ゲットしていただけたらなと思う次第でございます。
はい、
はい、じゃあ、今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、
はい、
今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
先生こんばん、あ、元気ネームがんこちゃんからのお便りです。
はい、
先生こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
子供が沖縄の曲を合奏会用に練習しています。
ほう、
沖縄っぽいというのはどういうことでそう聞こえるのでしょう。どこかほっとしませんか。これからも頑張ってくださいということでいただいてますけど、
はいはいはい、
はい、
沖縄っぽい音階、
濃さ、
はい、その沖縄音楽 の、 その研究家じゃないし、うん、それがまあ専門というわけでもないので、
はい、
あんまり、偉そうなことは言えませんけれども、
はい、
確かね、
うん、
僕ね、その琉球大学でした、
ね、はい、まさにね、
琉球大学でね、その大学のその教養の授業っていうので音楽があったんですよ。
はいはいはいはい、
でまあせっかくなのでということで、まあ、琉球のね、
うん、
音楽的な、まあ、基本クラシックなんですけれども、はい、その中のまあいくつかの講義で、はい、琉球音楽とは何ぞやみたいなことの講義があったんですね。
はいはい、
でそれ出てまして、
はい、
僕の記憶が正しければ、
はい、
ドレミファソラシドのレートラーをね、
うん、
抜くんですよ。
へ、
ドレミファソラシドとして、うん、ドミファソシドなんです。
あ、
はい、これ で、 す、ね、でこの音階でいくのが特徴というようなことを言うてたような気がして、うんうん、なるほどと思って、
はいはい、
あのその音階を、
はい、
まあ、とにかく そこの音階に収まるような感じで、うん、メロディーラインを紡いでいったら、はいはい、あ、沖縄っぽい曲になるなみたいな、あの経験をしたことがありますね。
あ、なるほどね、特殊な音階なんですね。
そうそうそうそう日本 の、 その和音階みたいなのは、ペンタトニックというかね、
はい、
ドレミソラド、これが日本っぽいわけなんですよ。でファーとシーが逆にないんですよ、ね。はい、で逆に沖縄はファーとシーを入れると。
入れる、
そこが微妙な違いみたいなことをね、はい、習ったような、間違ってたらね申し訳ございませんけれども、
まあまあまあ、まあ、大体そういうことです
ね、そんな感じで
特殊な音階を使ってるとそうっぽくなると、
それが沖縄っぽいっ
ていう、ね、うん、なるほど
なんですけれども、ですから、なんですか、ブームの島唄とかね、いろいろ沖縄系のポップスもありますけれども、はいはいはい、そういったあの譜面見てみると、う
ん、
そういうあの
音符構成になってると思います。ないんでしょうね、おそらく、
はい、全くないわけじゃないんですよ、そのキーポイントキーポイントで、うん、その音階を強調するようなメロディラインを作るわけですよ。
あ、
全部抜いてしまったらもうやっぱ苦しいですから
そうなんですね、
そのポップスでねそれやっちゃうと、
はいはいはい、はい、
う
ん、あ、なるほど、
ポッと入れるから沖縄っぽい、
ね、なるほ
ど、ね、感じですね、
はい、わかりました。
この人は何を聞いてるのかな、それで、
なんでしょうね、
ホッとしませんか、
ホッとしませんか、
まあ、だからそれがホッとするんでしょうね、
まあ一般的にね、
その、うん、その半音階が入ることでなんか優しさを生むんじゃないですか、
うん、ですかね、
ふわっと感っていうか、だからその波長調における C っていうと C ドレミアソラシドのね、
はい、
その C を強調するっていうのはつまりメジャーセブンスですから、
はいはい、
ね、ある意味ね、
うんうん、
だからその、うん、その優しいコード感っていうことで、
うんうん、
あの人の心にね、ね、ホット感を与えるんじゃないかなと思いますけれども
なるほど、
そんなところで勘弁してい
ただきましょうか、ね、あ、はい、わかりました、はいはい、ということらしいです、
はい、はい、そんな感じです、
ね、はい、どうもお便り今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、
さて、最後の曲ですけれども、最後はねこれね、はい、最近ですよ、
はい、
前ね、あの僕あの去年そのね好き合いしたルーマーって言ったじゃないですか、
あ、
ね、
はいはい、
あんな感じなんですけれども、はい、近年の女性シンガーソングライターでね、
はい、
こっちはアメリカ人なんですけどね、
はい、
すごい人がいるんですよね、
はい、
まああの先に言いますけれども、
はい、
2009年の次はあの作品です、
はいはい、
で2009年にそのデビューしたアメリカの女性シンガーソングライターなんです
ね、
はい
はい、
なんですけどね、うん、ダイアン・バーチっていう人なんですね、
はい、
でその彼女の、まあ、デビューアルバムでバイブルベルトっていうのがあるんですけれども、はい、そこに含まれている曲です、
はい、
まあ、この人ねすごいんですよ、そのデビュー当時の文句が、
はい、
力強く、魅惑的な歌声、キャロル・キングやアレサ・フランクリンが頭に浮かんだ、これ米ローリングストーン氏のあれですね、コメントして、はい、でエイミー・ワインハウス、リリー・アレン、アデルなどによる UK 流ニューソウルに対するアメリカからの回答、これは米ペーパーマガジン誌ですね、
はい、
なんていうことをなんかいろいろね、もうごちゃごちゃ言われてるわけなんですけれども、
うん、
まあね、確かにそこまで遠からずという感じでございまして、
はい、
まあ、すごいね、ゴスペルライクな感じのね、
はいはい、
その部分があったりして、
はい、
なのでアレサ・フランクリンね、先で出てきましたけど、その辺に確かに連想させるような部分があるんですよ、
はい、
ところがまあ時折こうまあ垣間見えるというかね、うん、歌声にねちょっと垣間見えるキュートな部分があるんですけれども、その辺がなんかちょっとねキャロル・キングっぽかったりして、
ほ
うほう、まあ白人系の人になるんだと思うんですけど、
はい、
パッと見ちょっと混血かなって感じがするんですけどね、
はい、
まあ、すごい綺麗な方なんですよ、綺麗で華奢なね、
はい、
方で、アレサ・フランクリンみたいにごつくないんですよね、
はいはい、
でキャロル・キングみたいにこうなんかおてんばみたいな感じじゃなくて、
はい、
結構綺麗系、何も言われなかったらモデルみたいな感じ、
はいはいはい、
なのでまあいろんなね要素があると思うんですけれども、
はいはい、
アマチュア時代にねイギリスのプロデューサーにまあ、アメリカで活動してたんですけれども、
はい、
なんかイギリスのプロデューサーにその見初められてね、
はい、
で才能を買われてロンドンで活動してたんですけれども、まあ、はい、しばらくしてアメリカが再発見してですね、
はい、
アメリカのレコード会社と、契約してデビューしたというような流れの人でございます、
はい、
まあ、そんな、ダイアン・バーチですけれども、
はい、
その人のエスケープソングを最後は聴いていただきたいと思います、
はい、
2009年のアルバムバイブルベルトよりダイアン・バーチでファイアーエスケープをお聴きください。
Goodbye my love。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。 懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでエスケープソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、3月5日サンゴの日です。というわけで次回はサンゴに関する楽曲の特集、コーラルソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。